寒くなってきたので汁物が美味しいなというふうに思っています。なんか屋外とかで冷えたなと思って、例えば自販機とかでさ、なんかお茶買って飲んだりするとさ、温かいお茶が口の中から食道を通って確実に胃に落ちていったなっていうのをすごいこう熱で感じるよね。いや、おわ、内臓の中を湯が通ってるっていう感じがすごくします。で、そういう風になる時ってやっぱりね、内臓がめちゃめちゃ冷えている時なんですよね。なんか冬は調子悪いなとか気分が優れないなっていう時は結構なんでしょうね、手袋したりとか靴下履いてたりとか、家で暖房が効いている部屋に入っていたとしても内臓が冷えてるっていうパターンが結構あるので、なんか何でもいいからあったかいものをね、食べたり飲んだりするとね、結構気分が落ち着いたりとかする場合がありますよね。いや本当にね、なんだろう、皆さんやってるかもしれないけど、好きなレトルトのスープをストックしとくだけでも結構違う気がします。うん、スープだけ飲むかみたいな、お味噌汁あったからお湯入れて飲むかみたいな、それで結構ね、気持ち的にも落ち着くみたいなとこあるなと思ってるんですけど、まあ余裕がある時は具沢山のスープみたいなのを作って飲みたいなって思ってるんだけど、やっぱね、冬は豚汁が美味しいよね。いやね、具沢山にするのがすごく好きで、私はごぼうと、こんにゃくは入れたいかな。こんにゃくを入れるとね、豚汁がね、すごいなんか食べ応え出るなって非常に思うんだよね。ごぼうはめんどくさくって冷凍のやつを使うことが多いんだけど、ごぼうから出汁が出るからかわからないですけど、ごぼうの入ってる豚汁はなんか豚汁らしい味なような気がしてね、すごく好きです。最近はま寿司に行ったんだけど、いや私さ、はま寿司で豚汁を飲んでちょっと感動したんですよね。今日はちょっとその話がしたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組ではアラフォーの梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。皆さんははま寿司に行かれたことがありますか？私あんまり行かないんですよね。だいたいお寿司屋さんに行くっていうとスシローに行くんだけど、いやこの間はま寿司に行ってさ、豚汁頼んだんですよね。そしたら結構ね、なんだろうな、でかい鍋で20人分作ったみたいな感じの結構ね、いい豚汁が出てきて、いやなんかなんだろうな、あのこうグツグツ煮ちゃった感じが私はすごく好き。やっぱね、具材に味噌の味がたっぷり染み込んでるみたいな豚汁がね、美味しいし食べ応えがあるなと思います。もちろん作りたての、豚汁も美味しいんだけど、で、はま寿司の豚汁の何が一番良かったかって、野菜の切り方、野菜がすっごい分厚く切ってあったのね。大根は一丁切りになってたんだけど、厚みが 1.5 センチぐらいあって分厚いんだけど、そこに味噌と、まあ、あれは大根とかをあらかじめ炒めた時のごま油とかだと思うんだけど、の風味がすごいしっかり染み込んでて、それが美味しかったですね。あ、豚汁って味噌の染み込んだ大根を食べたくて食べるまであるなと思って、で豚肉とかは、まあ、ちょこっとしか入ってなかったんだけど、しっかり油がある豚こまとかなのかなを使っていて、いや本当にね、満足感がある一杯でしたね。人参も 1.5 センチではなかったけど結構しっかり分厚く切ってあって、ごぼうもね、冷凍のやつって結構薄めのささがきになってるんだけど、はま寿司の豚汁のごぼうは少しボリュームがある感じにささがいてあったような気がします。だからなんて言うんでしょうね、機械的なものですげえ薄くやるんじゃなくて、包丁でジャッジャッジャッジャッってちょっとこう分厚くささがくみたいな感じで、とにかく食べ応えがありましたね。 あとそのつゆに染み出しているそれぞれの野菜や肉のうまみが良かった。あらね、いやわかんない、すごいなんか美味しかったんだけど、もしかしたら工場で作って大量にパウチして各店舗に送られてるっていうだけなのかもしれないけど、それでも美味しかったので。いや私家で豚汁作るときさ、大根って5ミリぐらいの薄さに切ってしまうんですよね。まあ、それは作ってその日に食べるから、そこそこ味染み込ませたいなとか火の通り早くしたいなって思うと、やっぱり具材をやや薄めに切った方が火の入りは早いじゃないですか。いやでもやっぱりね、ちょっとこうコトコト煮込む感じ、豚汁を大事だなと思いました。いやね、さっと作ったこうあっさりしたというか煮込む前の豚汁もフレッシュで美味しいんだけどね。いやなんか冬場の豚汁はこうおでんみたいにこう具材に味がギュッと染みてる感じが美味しいなというふうに非常に思いました。はま寿司行かれます？いや地域によってはなかったりするのかな。はま寿司ね、回転寿司なんだけど寿司回転してないんだよね。もうレーンなかった、全部ベルトコンベアみたいになってて、あもうなんかそうなんだって思いました。でもなんか回転寿司ってさ、なんかいろいろデメリットもあるじゃないですか。まあ最近だとその衛生面、ぐるぐる回してるとさ、他の人のテーブルの、ね、横を通ったりするから衛生的に不安があるなとか、あと乾燥してしまったりとかもしますよね。あと乾燥すると、一定時間回した後に、まあ鮮度の問題もあるし乾燥の問題もあるし処分しなきゃいけないじゃないですか。フードロス問題とかもあったりするから、実際のみんなが手に取れるお寿司をぐるぐる回転させるって令和的にはちょっと NG 寄りなのかもしれないよね。いやなんか昔ね、だから10年ぐらい前回転寿司に行ってる時って、その裏でね寿司作ってくれた人が寿司をねこう出す窓口みたいのがあったんだけど、それがゆっくりとレーンを流れて自分のね座ってる席によるけど、座ってる席まで3ブロックぐらいぐるーっと回ってようやくやってくるみたいなのが結構あったような気がするんだけど、最近はねなんかシャトルランみたいな感じで寿司来るよね。シュンってシュンって来て、もうなんかシュンって戻るみたいな。戻らないんだよな、ベルトコンベヤーだから。ベルトコンベヤーが高速で寿司をジャッって運んでくるから、いやなんかあそっか、はま寿司はもう回さないんだと思って、それって回転寿司ではなくてベルトコンベヤー寿司じゃんとは思ったんだけど、いや今でも寿司回ってるところあるのかな。地元のくら寿司はね、寿司は回してないんだけど皿は回転してますね。でそこに、まあ、そのサバありますよとか、ケーキ新商品ありますよとか、マグロ3点盛りありますよとか、そういう札が回ってますね。だからもう宣伝としての回転皿なんだなみたいな感じで見てたんですけど、はま寿司この間行った店舗はなんかね、横長のタッチパネルみたいなのがついてた、各席に。でその中を映像の寿司が流れてんの。あもう生身の寿司は流さないで映像の中で寿司流してんだと思って食べながら見てたんだけど、その横長のスクリーンを寿司が流れてるのをぼんやり見てると、あイカも食べたいかもとか、あそっか炙りサーモン食べたいなとか、そのスクリーンを見てることがもうあの実際の回転寿司の寿司が回転してることをもう完全に代替できてるんだよね。でその横長タッチパネル触るとそこで注文できるんだよね。いやすごいなんか革新的ソリューションというふうに私は思いました。なんかね、普通のあのカラオケ屋さんの電木みたいなタッチして注文できるやつももちろんあったんだけど、私はその横長タッチパネルスクリーンをあのスワイプするのが面白くって、スワイプするとねちょっとスピード速くなるんだよね。ビュンビュンってスワイプさせて、あそっか炙りなんちゃらっていうのはここのシリーズなのねとか、あ大学院も後で頼もうとかやるのが面白かったですね。 まあ、もちろんね、あの伝目上のやつの方があの項目分けされてて、タブでさ握りとか巻き寿司とかサイドとか分けられててこう飛びやすいんだけどさ、横長のやつは延々横スワイプしないと希望の商品出てこないから、でもそれが回転寿司っぽさもあっていいなと思いました。回転寿司ってイカが欲しいなって頭の中で思ってるだけじゃイカは流れてこないから、だからね、そのなんて言うんだろうな、自分の欲しいものじゃないものが永遠出てきて、でもその中に意外と欲しいものがあるみたいなのがすごいなんか再現されてるなと思って面白かったです。はま寿司にね久々に行きまして、久々に初めてに近い気がするけど行って、豚汁を食べて、もうその豚汁と似たものを家で作ろうというふうに私は心に決めました。まあ、あと冬場の食べ物で言うと、私ディズニーランドとかで提供されてる味噌クリームスープっていうのかな、あれがすごい好きで、今年は家で再現しようというふうに思っています。豆乳とか牛乳とかを入れたり、あと、シチューのルーとかを、まあ、そのドロドロにならない程度に、本当のクリームシチューになっちゃうとそれはもうスープじゃなくて割とこう食べ物寄りになってしまうので、飲み物としてのねサラサラ感を維持できるように作りたいなと思ってて、で味の締めにちょっとお味噌を入れるとお米とかにもギリ出して大丈夫な感じになりそうな雰囲気にできます。だから変わり種のお味噌汁みたいな、まあね好みがあるし、ご家族の方の好みもあるのかなと思ったりしますけど、あとそういう風にしとくと具材をシチューっぽくしつつプラスで水分が出る白菜とか大根とかキャベツとか入れても割と美味しく飲めるので、いや今年は味噌クリームスープたくさん飲みたいななどと思っております。最後まで聞いていただきありがとうございました。梅塩でした。おやすみなさい。